黙示録の11章です。黙示録の11章です。私たちが、黙示録の学び、10章までが終わっておりますけれども、7つのラッパですね、それが、第6まで、吹き鳴らされてですね、でそれで第7のラッパが吹き鳴らされることを、この宣言する御使いが天から降りてきてイエス・キリストの栄光を携えてですね、主ご自身がこの来られたかのようにですね、あるいはご自身かもしれない、これ意見分かりますけれども、そして海と陸にですね、この足を置いたと。でこのようにしてこの全てのことが神様の支配の中にあって、いろんなことが起こっても神様が御座におられるんだということを、支配し主権を持っているんだということを、見ていきました。でその中で、天においては7つのラッパが吹かれた、でもそれを書き留めたようと思ったら書き留めてはいけないと、つまり天においてはですね、私たちの言葉をこのでは言い表すことのできない、もう言葉にしたら犯罪になるかのようなですね、そういうものがある。しかし奥義がこの預言者たちによって明らかにされていない、この預言者たちによってこの語られたことのこの奥義がですね、明らかにされていく、それがなければいけないと。この、封印、もう封印が解かれた巻物を持って言ったんですね。封印が解かれた巻物、これがイエス様が手にされていたこの巻物ですね。これ7つの封印があった巻物が全部開かれているというこの神様がこれからもう全部をこのもう天においては行われているかのようにですね、この言った。でもこれから本当にまだ解き明かされてないところがあるから、それをあなたは予言していかなければならないと。でその予言の内容っていうのが苦いんですね。この希望、本当にイエス様が来られて、イエス様が共におられる、そしてイエス様が神の国を建てられるということは本当に嬉しいことですけれども、そこに至るまでの過程というのは苦々しいものであります。でこれがクリスチャンですね。将来に希望を持っています。しか災いの計画ではない。しかしそこに至るまでが、このいろいろな罪がはびこっていく、このものを、現実をこの見て重荷を持って取りなしていかなければいけない、そういう時代に私たちは生きている、そういう世界に私たちは生きているわけなんですね。でそこで、この予言をしていく第1弾が聖女についてのものであります。でちょうど私たちがダニエル書を学んでいますので、本当にもう今ここで詳しく話すまでもないほど、そのまま思い出していただければいい内容なんですね。70週を定めているとガブリエルがダニエルに言いました。でそれはなぜかといったら、ダニエルが捕らえ移されて、そして神殿が廃墟となって、エルサレムが廃墟となって、でもエレミアの70年が定められているっていうのを読んでですね、でそれで祈り始めた。そしたら70年ではなく70週、つまり70の7倍ですね、490年ですね。それによって神殿が回復するよと、ユダの民が回復するよ、罪がなく終わるんだよということを言われた。そしてその段階を追ってるわけですね。7週があったら堀が建て直されて、この神殿再建の命令が出てからですね。そしてさらに62週の間にメシア、油注がれた方ご本人が来られたんですけれども、なぜか立たれるという皮肉というか、この矛盾というか逆説的なことが起こったわけなんです。イエス様も言われましたよね、この詩編を通して、この家を建てる者たちの捨てた石、それが要石となった、住石となったという。本当は建てる人たちが迎え入れなければいけないのに、むしろ捨てたという矛盾が起こった。その後で君主の民が来たと、来るんだと。これはローマ人ですね。エルサレムを滅ぼしますということで、その後に洪水のような軍勢が来て、異邦人の時という長い時代が、長い時代を経ていくんだということをガブリエルが前もって伝えたわけなんです。で今は私たちその時代にいるんですね。ただ極めて今日から学んでいきます、今まさに学んでいくんですけども、ホットな情報になる ほどの際どい時に私たちは生かされているということができます。なぜかというと、もう、異邦人が荒らしている、このエルサレムを荒らしているというのが、1900年ぐらい続いていたわけ。紀元の70年からですね、ローマが支配し、その後ビザンチン朝、そしてイスラムが支配し、その後で十字軍が来て、そしてまたイスラムがこの取り返して、そしてマムルーク、それから近代に入ってですね、オベレクが来て、英国ですね、イギリスが来て、委任統治で、そしてユダヤ人が帰還し始めて、ユダヤ人の国ができたんですね、1948年ですね。けれどもその独立戦争の中で、すぐにアラブ諸国が独立戦争を攻めてきてましたから、ヨルダンとの戦いで、このエルサレムを失ったわけなんです。で、荒らされたままであると。ところが1967年、ちょうど50年前ですね、つい最近ですね、6日戦争、6月の4日かな、4日から6日、10日までだったと思いますけれども、それがによって、確か6月7日だったかな、忘れたけども、ヨルダンとの戦いにおいて、エルサレムを、奪取したわけですね。ところが、モシェ・ダヤンという当時の国防大臣ですね、このが、ワクフっていうヨルダン の, あのイスラム当局にもうそのまま管轄を明け渡すっていうか、そのままにしておいた。ということで今、この神殿の丘に行けば、治安はイスラエルなんです。だからあのイスラエル の, あの治安あのこの警察の人がそこにいます。けれども完全にこのムスリムの人たちが管轄しているという状況であり、本当に、そういう際どいところにいて、で先ほどのダニエル書に戻りますけれども、彼は多くの者と契約を結ぶとですね。で そして半周ジョークの生贄、これ捧げ物をですね、やめさせるということなんですね。で、このことが起こるその、まあ、前の話ですね、この神殿に関わることが、ここに書かれています。では一節をご覧ください。それから私に杖のような計り竿が与えられた。するとこういうものがあった。立って神の聖女と祭壇とそこで礼拝している人を測れとあります。杖のような測り竿とありますが、これがヨルダンの岸辺にこの育っている足らしいんですね。この6メートルぐらいあるらしいんですけども、でそれを測り竿として、まあ、使いなさい、あの測り竿として使うわけですけれども、この神殿の聖女と祭壇、この外に、この聖女っていうのはこの、あの備えの机の、パンのを備える机とかですね、食台があったりとかですね、そのそしたら契約の箱が中にあるわけですよね。でそれが、聖女ですけれども、そして祭壇というのはその聖、この神殿の建物の外にあるこの入り口のところにあるですね、この生贄を捧げていく、ものがありますね。そして礼拝をしている人たち、これは計れと言ってるわけです。で私たちはもうすでにイエス様が戻って来られた後、神の国において地上におけるですね、エルサレムに、神殿が作られることを、エゼキエル書で学びました。40章以降ですね。でその時に計り竿がありました。この1キュビット、がこの普通だったらこの、肘から、人差し指の先までのこの間なんですけども、それさらに一手幅こう長くした、ちょっと測り方がちょっと長めのね、1キュビットの、それの 6キュビットのね、この測り竿なんですけども、でそれを持って、寸法を測りなさいとこのように言ったわけなんです。でこれ一体何を表しているのか、意味しているのかっていうことなんですね。単にこの寸法を測ることではなくて、この文脈を見るとですね、その敷地内がいわば神のものであるということを表しています。 それはあのゼカリア書にも、まあ、あのこのハカリア図が出てきて、まあ、そこで、2章の1節から5節に、このハカリザオで測ったところが神様が守ってくださるその神殿、この主がおられるところになるんだということが、まあ示唆されている箇所が書いてあるんですね。ということで、これらのものは神のものなんだよと言っているわけなんです。で、2節で聖女の外の庭は異邦人に与えられているゆえそのままに差し置きなさい、測ってはいけない、彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじるとあります。で、当時のね、神殿のこの新約聖書時代の神殿の地図がある方はそれを見ていただければいいと思うんですけども、なんかあの購入した冊子の聖書地図にももしかしたら載ってるかもしれないし、あと新改訳の後ろのところにも載ってるかもしれませんけれども、この聖女の中の、境内はいくつかに区画、あの区画が分かれてるわけですね。で、それが、まあ、先ほど話したこの聖女、この祭壇があって、この入り口から入っていくと祭壇があってですね、でさらに行くとこの神殿があって、入り口が、そうですね、聖女の入り口があって本堂ですね、入って、そして、パンを備える机が右側にあって、左側に、食台があってですね、で正面のところに、この講壇があるんですけども、この聖女の中に聖女と死聖女、このもっと奥のところに死聖女があるわけですね。でそこにあの契約の箱、あのまた贖いの蓋、その上に乗っけるものですね、あるという内容ですね。これがあの幕屋でそうだし、あとはこのソロモンの神殿の時もそうだし、そしてヘロデのこの第二神殿ですね、この第二神殿の時もそうです。あのちなみにですね、第二神殿という時というのはあのこのバビロンの捕囚の後で、あのゼルバベルとヨシュアがこの建てた再建したあの第二神殿と言いますね。けれどもこのずっと後になってからヘロデが大改修をします。でこの新約時代のイエス様がおられた時の宮になるんですけれども、でそれも第二神殿と数えられるんですね。ただもうほとんど違う建物です。大改修を行っているので、あのもうなんか違う神殿って言ってもいいぐらいなんですけども、まあ、でも第二神殿と言われてます。でその時に、どういうふうになったかっていうと、今言ったこれがもともとのあるんですよ。そしてそれだけではなくて、この入り口のところに、このちょっと細長くですね、長方形で、イスラエルの男子が入ることができる、青年男子が入ることができる、この部屋があります。部屋っていうかその場所があるんですね。でさらに外側に婦人の庭というのがあります。で婦人の庭って言ってますけど、これ女の人が入れるっていう意味で、男が入っちゃいけないっていう意味じゃないんですね。女の人がそこまで入れるよっていうことなんです。だからあの例えばあのヤモメがですね、この献金をこの1レプターだったかな、この捧げて最も彼女が捧げたっていうふうにイエスもおっしゃって、あそこは婦人の庭で行われてるんですね。でそこまでがイスラエル人が入るところなんですよ。でその外の区域というのが異邦人の庭と言われました。だから異邦人でも神様を崇めるような人たちが、この改宗をする、神様を求めているような人たちはそこまでは入ることができると、まあ、いう区域がありました。で今外の庭は異邦人に与えられているから、そのままに差し置きなさい、測ってはならない、つまりこれは神の区域ではないよと言ってるんですね。でここではこのヘロデの時の神殿とはちょっと意味合いが変わります。ここで、意味あのこの差し置きなさいっていうのは直訳で外に投げ捨てなさい、捨て置きなさいというような意味があって、まあもう神のものではないよとこう言い放ってるんですね、神様が。でですね、つまり単純にここは異邦人の人もここで迎え入れられるんだよという、神様を礼拝する、神様の祈りをするという、ことをね、やってるところではなくて、もう全然違う異教の領域であると、捨ておきなさいとこう言ってるわけです。でこれ読み進めていくと分かるんですけども、何を言わんとしてるかって言ったら、信仰的に 妥協している姿です。か、異教徒、異邦人というよりもユダヤ人ではない人という以上に、異教徒って言った方がいいですね。神を崇めてない人たちにもうそこは捨ておきなさいということをこの言っている内容になります。でここすごく微妙でね、とても大事、これは私たちの教会の生活の中でも言うことができる原則なんですけどね、イエス様は罪人を受け入れられました。だからイエス様は罪人と食事を取られました。教会はどんな人であってもありのままの姿でそのまま神のところに行くことができる間口が広い、ね、乾いているものは誰でも飲みなさいと、命の水が欲しいものは誰でも飲みなさいと、全ての人にインビテーション、招きが行われているところですね。だから、全ての人を受け入れるわけなんです。どんな背景の人であっても差別なくですね。と同時にですね、その食事をしていた罪人は罪をそこでこの行っていいよという許可をもらっているわけでは全然ない。むしろその罪人と交わっているイエス様に出会って感動して悔い改めているんですね。だから間口は広いんですけれども、その悔い改めた集団なんですね。だからそれはこのヘロデの時代の神殿の時は異邦人の庭というところではそのようなことが少なくともこの建前としてはあって、実際にそう、ギリシャ人でね、ほらイエス様に会いたいって言った人いたじゃないですか、あの神殿のところでね。だけれどもここではそういうんじゃないんですよ。逆ですよ。罪やって犯していいんだよっていう、その神様 を敬わない要素が教会にあっていいんだよって言ってるようなもんですよ。サロン化する、または何だろう、サークル化するって言ったらあれなんですけども、いいんだよいいんだよと言って罪を許していくような、まあ当てはめていくとね、そういう状況であります。で今から説明しますと、これ政治的な妥協なんです。でこのように異教徒に外の庭を明け渡している、捨て置いているがゆえに、ここ続けて読むと、彼らは聖なる都を42ヶ月内で踏みにじるってあるんですね。でこの42ヶ月を1年がもちろん12ヶ月ですから、数えると3年半になるわけですね。これが異邦人が踏みにじるっていうことは、これが今から出てきますけど、獣がですね、獣、反キリストが聖女の中に入って自らを全ての神よりも高いものとして、そして拝まないものを殺していくとですね、この前のダニエル書の11章の内容になるわけですよ。そしてこれから見ていく黙示録13章、これからっていうか今はまだ今日はできないですけども、13章、また第2テサロニケの2章の内容になっていくんですよね。自分を自らを神とし、とであとはイエス様が24章でマタイの、アラスに組むべきものが立ってはならないところ聖なるところに入るのを見たならばと言って、42ヶ月の間踏みにじるということになるわけなんです。つまり妥協するということはそれだけでは終わらないんです。ここはいいじゃないのって、この世の中の方法でいいじゃないのって、そんな自分のやり方をね、もう変えたらもう疲れてくるし、もうちょっと肉的にホッとするようなことをやるにしとこうよって、このものあなたにしましょうよと、そうするとどうなるかって言ったら、中心にまでが腐ってくるってことですよ。中心までが腐ってくるってことですよ。ですね。それでですね、この先ほど言った話ですね、ダニエル書の9章の27節、反キリストが 一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げる者をやめさせるというですね。多くの契約を結ぶ。でこの多くの契約をユダヤ人が異邦人である君主と契約を結ぶと言ってんですけど、一体どういう形でね結ぶのかなっていうことなんですよね。で神殿に関わることですから、この神殿を建て直す、建て直すということをもってこのユダヤ人が受け入れていくっていうことは、十分にこの文脈からあり得る話なんですね。しかしそれは政治的な妥協、信仰的な、政治っていうのはまあ妥協の産物ですからね、まあ、政治っていうのは妥協しなかったらもう本当に粛清が起こるわけであって、どっかで落としどころつけなきゃいけないんですけども、信仰的には妥協していけないですよね。いや信仰は絶対まずいですよ、信仰的にね。しかしこの政治的に立てられるものであればということで、まあ、立てていく、そのようなこの妥協していく、私たち見ました、ちょうど一昨日見ました、ダニエル書の11章で、この公言を使って、この契約を結んでいくね、この契約っていうかこの仲良くしていく、アンティオコスエピファネスとね、それと同じように、この妥協をしていってしまうわけなんです。で外の庭は異教徒の支配するままでいいというね、そういう内容になっていくということは、この今読んでいる11章の1節と2節から分かるわけなんですよ。神殿というのは場所を変えられません。神様がそこだっていうに私は皆を置くってお決めになったから。でそれがいつ決まったかというと、ダビデがエブス人のアウラナから購入したんですね。土地を買いたいと。そしてそこで自分が犯した罪の償いをする、この罪を許していただくためにそこで生贄を捧げた、その地点がかつてアブラハムがイサクを捧げたモリアの山のところであったんです。でそこに神殿をソロモンが建てまして、しかしこのバビロンによって滅ぼされたんですね。そして帰還したユダヤ人たちが全く同じ場所に神殿を建てましたね。でヘロデの時代もそうです。そしてまたローマによって滅ぼされたんです。でもその神殿の場所のところに、このローマが、異教の宮を建てたりですね。そして次にイスラムが来たじゃないですか。岩のドームを建てたんです。こうやって荒らされたって話はさっき話しました。これイエス様が異邦人の時と言われまして、人々は剣の刃に倒れ捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされますと。でこのようにして、いろんな異邦人がこの攻めやってきてですね、唯一残ってたのはこれ岩のドームがずっと残ってるわけですよ。7世紀に経ったんですけどね、イスラム勢力は。その後に十字軍が来ても、やっぱり十字軍はそこにね、キリスト教の建物を作ったんですけれども、やっぱこのイスラム、岩のドームっていうのはわずか、過労死で残ってって、そして、改築した後ですね、今のはね。今に至るまで、この彼らはあそこにモハンマドが、この、昇天したというふうに信じてるわけですけれども、あるわけなんです。でですね、ここから、そうだ、さっきの話で、6日戦争の後に、モシェダヤンが、もうすぐにヨルダンのこのもともとのイスラムの当局にそこの管轄を任してしまったとですね。そういう話です。覚えてますか、神殿の丘行った時に登ってったじゃなくて、ものすごいセキュリティチェック通っててね、でそこに聖書を持っちゃいけませんよって朝ね、僕はみんなに言ったでしょ、2013年の時も言ったし2016年の時も言いました。でこれ録音してるけれども、まあいいでしょう、まあヘブル語わかんないからね、イスラエル当局は、日本語わかんないからね、イスラエル当局は、こうなんか広告の紙にねこう包んでね、私だけが聖書から話さなきゃいけないので、このバッグの一番下に入れたわけですよ。本当はいけないんですけどね、もう でも、それはなぜかって言ったら、イスラムの支配 あのところに行きますから、宗教的な宗教関連物を持ってっていけないってことなんです。厳しいでしょ。嘆きの壁のところにね、超正統派の人たちのところに行ったってね、もうムスリムの人たち、ヒゲのおじさんたち行ったって全然彼らは何も OK ですよ。誰でも OK ですよ、そこは。しかしイスラムはね、排除するんですね。でそれで厳しいなんです。でそして岩のドームに行きますけど、かつては岩のドームの中に入れたんです。でもこのいろいろまたなんかごたごご人がなんか死んでしまったというような事件が起こってですね、でそれでムスリム以外は入ることはできないようになってしまいました。でも昔入ったことがある人が、アーノルド・フォルクテンバームが言ってましたけれども、この市政上契約の子が置かれていたような跡があったと、こう言ってます。今ユダヤ教の中でこの岩のドームのところに市政所があったんだっていうね、という見解がこう大きいんですね。でそれでちょっと今渡します。これ2人で1人かな、ちょっと6枚しかないので、これ回してください、そうですね。でそれでですね、まずですね、2人に1枚ぐらいだと思います。余ってたらいいですよ。1人に1枚で大丈夫ですよ。1人に1枚でいいですよ。だから、太鼓に、あんた、あれかな。でですね、いいですか。今、こう見ている、この左側の、この写真が、岩のドームです。そして、ですね、上の方が南になってますね。上の方が南です。そしてこの右側の方が、ですからこの南だからこの西になるんですね。ちょっと待ってよ、そうじゃないかな、あ違いますね、ごめんなさい、ちょっと違いますね、上が北の方です、上が北です、ごめんなさい、南じゃないですね。じゃなきゃ変だよなって、変だと思います。そして右側が左側です。東ですね。そしてオリーブ山が、ケデルの谷があってオリーブ山があるわけですね。でいいですか、このオリーブ山のところに、オリーブ山じゃなくて岩のドームのところにこの神殿が建っていたっていうのが定説なんですけれども、このオスマントルコが再建した城壁がこの木の森のところのこのとあとほらその間にね、あらこれ違うかな、逆かな、このちょっと写真ごめんなさい、写真がね、あこれ逆ですね、やっぱりこれね、上があれですね、南ですね、だからこういう逆になってるんですね。で東側の方に、だからこれちょっとあんまり参考にならない写真です、ごめんなさい、参考にならない写真で、この、図をね、右側の図を見てくださいですか。でこの岩のドームのところに、神殿があったとするとね、神殿というのはこの市政所からそのまままっすぐ東の方にこの東の門があるわけです。このエゼキエル書で学んででしょう、東の門があるわけです。そしてこの、ケルビムの栄光、ケルビムによって神の栄光がこうどんどん引き下がっていって、このオリーブ山から消えていったってね、いなくなったっていうのを学んだじゃないですか。まっすぐ東側に門があるんですよ。ところが黄金門というのはまっすぐ東のところにないんですよ。この東の門の後で上に建てたと言われている黄金門が、ね、ないんですよ。まっすぐ東の方にどこにあるかっていうと、そのもうちょっと北の方に行ったところに、北のちょっとそうだね、10メートル20メートルあるところにあるんですね。この分かりますか、このここのところが、これが岩のドームなんですよ。そして、こっちが黄金門なんですね。だからまっすぐのところになきゃいけないのに、ちょっと北側にあるんですよ、黄金門が。ここまで分かりましたですか。でおかしな話なんですね。ここがこの下にちゃんと東の門の跡があるのであればですか、 で普通はそうでしょう、普通はそういうふうに考えられてるわけですけども、東の門があるわけなんですけども、まっすぐ行ったらこの重なってないから、実は岩のドームの中の石ではなくて、まっすぐ北の方に行くとちっちゃなドームがあるんですね。でそこもこの地面が、この森屋さんのこの床岩って言って、その、元々の森屋さんの岩が、この裸けて出てるわけですね。でそこのところにちっちゃなドームがこうあるわけです。こうドームってこういうドームがあって、でそこからだとまっすぐ東が黄金門になっているんですね。ということは一体何かというと、ここはこここういう今この図にあるような設計が作れてしまうんですね。つまり岩のドームを取っ払わなくても、分離壁、この赤い線でね、分離壁でも作っちゃってね、赤い線のところに、そして、この神殿の区域を作って、そして外側はもう、異教徒、あの彼にとっての異教徒、つまりイスラム教に明け渡すことが可能になるわけなんですよ。岩のドームを取らないで、ね、岩のドームを取らないで神殿を建てるということが、もしそこを市政所とするならば可能なわけなんですね。ここまでよろしいでしょうか、ついていけたでしょうか。これがね、これが岩のドームで、こっちが上の方が、この可能だと考えられるものなんですね。で今なんでこんな話をするかというと、ほんの少しそこでユダヤ教徒の人が祈るだけでも、殺人が起こっても、この人がね、血流して死んでしまってもおかしくないようなピリピリきた緊張状態の中で、岩のドームに手をつけようものなら世界中のイスラム教徒が立ち上がって、文字通りの宗教戦争が起こります、確実にですね。でそういう緊張したような場所のところにどうやって神殿が建つのかっていう問題なんですよ。ですね。で今ユダヤ教の人たちはどう考えてるかと言いますと、ユダヤ教の人はどんどんどんどん宗教的になってきてます。いろんな意味でどんどん大敗してる面もあるけれども、宗教的にもなってます。でですね、ユダヤ教の中にはいろんなグループがありますけれども、普通ユダヤ教の人たちはメシアが来たら神殿が建つ、私たちクリスチャンと同じです。メシアが来たら神殿が建つ、メシアが建ててくださると、神の国でと、まあ、僕たちはそれイエス様ね、その方がイエス様だと信じて2回目に来られるわけ、2回来られるわけでしょ。でも彼らは初めて来るわけですね。それイエス様だと気づくわけでしょ。けれどもメシアが建ててくれると、キリストが。ところがあるグループが、いやそうじゃないと、私たちが神殿を建てることによってメシアが来られるのをお迎えすることができるんだっていう考えの人たちがいるんです。それが2013年に行かれた方も、2016年に行かれた方もですね、訪問した神殿再建財団、彼らだけではないんですけれども、彼らも含むですね、グループの人たちなんですね。本気で神殿を再建しようと、第三神殿を再建しようとしています。そして、私本当に目を疑ったんですけども、純金のメノラ、食材があるんですね。当時はね、私が1999年にいた時は、カルドといってこのユダヤ人街のこの真ん中のところですね、奥の方に、このローマの遺跡があって、そこ のカルドという通りですね、そのところにね、飾ってあったんですよ。ところがある時から嘆きの壁がこう目の前に見える階段のところに、階段の真ん中のところですね、そこにガラス張りになってね、言ってる。でそこで私たちはもういつ何時、この機会があればこのメノラを移すことができるよと、ここまで近づくことができたっていう、この政治的にですね動いてって、あそこまで近づいて動かすことができたんだっていうことを工事してるわけなんですね。でこうやって彼らが準備をし、で大祭司の装束もご覧になったの覚えてますか。ですね、人形さんがあってね、このひげ生やした人形さんがあって、そこに着せてたじゃないですか。 それから、備えのパンの机もあったしね、そして灰を取る、このなんかこのそういうのもショベルみたいなのもあったしですね、そしてそれを全部、本物ですね、これはね、模型じゃないんですよ、本当に使うつもりで準備をし、そしてイスラエルの政府も、なんとなくそういう宗教的な人たちを、この今ちょっとこれ、右の政権なんですね、ネタニヤフさん、これ右の、この、連合政権なんですね。まあ、日本とちょっと似てるかもしれない、この自由と自民党がすごいもういすごい強くなってますけれども、あっちももうすごいこの保守的な人たち、保守的な連合政権がもうこうすごい強くなってますね。でそれで状況が変わったらどうなるのかっていうような状況なんですよ。でここまで話しました。でその神殿再建財団の人たちは非常に誠実です。よっぽど他のゲイパレードとかやってる、なんか気持ち悪い、申し訳ないけどね、なんか筋肉ムキムキでなんかもうちっちゃな海パン履いて、もうほんと気持ち悪い、日本のゲイの人がもっとなんか穏やかなんですけどイスラエルのゲイはもうちょっとおえって感じですねそういうことやってる人と比べればはるかに私たちと信仰を持っているその共通点というのは大きいわけなんですね。しかしやはり十字架につけられたキリストがつまずきであると、ユダヤ人にとってとあるように、この方のを通してなければ誠のメシアではなく他の名によって来る人をメシアとして受け入れてしまうわけなんですよ。でここまでお話ししました。でこのような形で今、緊張状態にあるわけなんですが、将来反キリストが多くのユダヤ人と契約を結んだ時にですね、これが信仰の妥協なんだと、妥協の産物なんだと、これでようやく神殿建てられたとかなんだかって言ってるけれども、もう全然違うよという、もう待ったをかける預言者が2人出てくるんですよ。それが3節です。それから私が私の2人の証人に許すと、彼らは雨布を着て1260日の間予言すると。霊的に妥協している状態の時ってですね、主が預言者を送ってくださいます。エリアがその代表選手ですね、もう、全体がもう右に行ってる時にダメって言ってノーって言ってヤーウェに着きなさいとですね。私たちも歌ってますね、エリアの日はね。何ですか、主はただ主以外に神はいないって、主の他に神はいないってね。でもう真っ向から対立して違うよって言ってですね、やるわけですね。そして荒布を着ているわけです。悔い改めをこの、言ってるわけですね、示してるわけです。で1260日の間で予言するんですよ。これ1年を360日で数えてください。当時は1年360日で数えてますから、365日じゃなくて360日で数えると、計算の上手な方はすぐ出てきますね。3年半です。3年半予言する、これ前半ですね。前半に、これを予言する、反キリストが正体を表すまで信仰的に妥協している、このユダヤ人たち、偽りの平和の中で溺れている世界の人たちに対してまっすぐに待ったをかける人たちなわけです。4節を見ると、彼らは全地の主の御前にある2本のオリーブの木、また2つの燭台であると。でこの言葉なんかなんだかよくわからないってなっちゃうんですけれども、ユダヤ人が見たらすぐに合点がいきます。これは総督ゼルバベルと大祭司ヨシュアのことを話してるんだ、ちょっとすぐわかるんです。ゼカリア書の 4章だったかな。いいですね。この帰還したこのユダヤ人のリーダーの一人、総督ゼルバベルに対する幻があります。でその前3章に大祭司ヨシュアに対する神様のこの幻があって、大祭司ヨシュアが汚い服、汚れた着物を、これをサタンによってこの罪告発されていたんですけれども、しかし主の使いがですね、それをきれいにしてく、あのきれいな服に変えて、そしてそのヨシュアが、まあ、一人のね宗教の指導者の方として立っている、証しをしていると。でこのゼルバベルの方は具体的なこの政治的な指導者ですから、ユダヤ人の中でのこの王族ですね、彼はね、あのユダヤ、あのダビデの族ですから、本来ならば王になるはずの人が、あのペルシャの国にいましたから、当然王にはなれず総督なわけなんですけれども、でそれで彼が一生懸命建築をしていくけれども反対が起こる、そしてもうどういうふうにこのプロジェクトをやっていけばいいかわからない、途方に暮れているような時に幻を神様から見せられたんです。でそれが何かって言ったら、2本のオリーブの木がありました。そのオリーブの木から、この7つの、合計7つの管が出ていまして、そして一番前のところに7つの枝のあるあのメノラ、燭台があって、一つ一つの皿の上、本当は祭司がです、それにね、あの定期的にあの油をそこに入れてですね、灯火を灯すわけなんですけれども、そうではなくて管によって自動的にそこにいつまでも油があって、火が、灯してある、光が出ているようにしたわけなんです。でこの油は何かって言ったら、万軍の主が言われると、私の霊によってと、能力によるも権勢によらないと、私の霊によってと、聖霊を表していたわけです。聖霊の力によってこの小さな働きを神様は必ず成し遂げてくださるという、この神殿再建を成功させてくださるのは御霊なんだと。ということで、この2つの2本のオリーブの木はこれ何ですかとゼカリアが聞いたときに、御使いが答えたんです。それがここの全地の主の御前にある2本のオリーブの木が、この2人の証人であるということをね、この解釈した、解き明かしたわけなんです。これが歴史背景なんです。つまり神殿を回復するビジョンを持った、幻を持った二人の証人なんですね。それがこの建てられている神殿というのは偽物なんだよと、間違ってるよあなたたちはということを言う人たちになるわけなんです。だから歴史的にはゼルバベルとヨシュアなんですけれども、今ここで何で同じ言葉が使われているかといったら、終わりの日にそういう彼らと似たように、誠の神殿があるということを証ししていく、ちょうどイエス様が宮清めをやったようにね、あのこう怒りを持ってこの予言をしていく者たちを立てるということであります。でですね、5節です。彼らに害を加えようとするものがあれば、火が彼らの口から出て敵を滅ぼし尽くす。彼らに害を加えようとするものがあれば、必ずこのように殺される。この人たちは予言をしている間は雨が降らないように天を閉じる力を持っており、また水を地に変え、その上思うままに何度でもあらゆる災害を持って地を打つ力を持っていると。世界にある平和を真っ向から反対していく。そして人々が、まあ、当然ながら怒って何とかして滅ぼそうとする。それで害を加えようとするわけですけれども、むしろ彼らの方が火によって害を被るわけですね。死んでいっちゃうわけです。焼かれていっちゃうわけです。なんか似たようなことやった人いますよね。誰ですか？旧約聖書の中でエリアですね。第二列王記の一章において、この王が使わせてですね、エリアを捕らえようって言って、そしてエリアのところに行ったらですね、この天から火が落ちてきて、でそれで焼き尽くされてしまうと、まあ、そのようなことがあって、であとはですね、ここを見ると、雨が降らないように天を閉じる力、これもエリアと同じですね。このアハブの時に、この3年間、約3年間ですね、3年半かな、この雨が降らないようにさせました。で水を地に変えたってあります。 水を地に変えた。パロに対峙したモーセがそうでした。ナイル川を地に変えました。でこのようにエリアが一方でエリアのような働きをし、そしてモーセのような働きをし、なんですけども本当に実際のエリアとモーセではないかとも思われます。なぜかと言ったら、旧約聖書のマラキ書最後に、見よ私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に、預言者エリアをあなた方に使わすって言ったんです。だからユダヤ人の人たちはエリアが必ず来るはずだということをイエス様の時にも話していたんです。そして弟子たちも同じ質問をしたわけなんですね。そしたらイエス様は、その前にガブリエルかな、ザカリアに対してですね、エリアの霊と力で主の前振りをする者が来ると、バプテスマのヨハネだね、エリアと同じような働きをこの聖霊の力によって行うんだよということを言ったわけなんです。でイエス様ご自身がやはりあなた方が進んで受け入れるなら、実はこの人こそ来たるべきエリアなのですと、でこのように言って、ある意味でこのエリアと同じような働きをしたそのバプテスマのヨハネこそがそういう働きをしたエリアなんだよと言っているんですけれども、しかしイエス様は同時にエリアは来るんだって言ったんですね。だからバプテスマのヨハネではない実際のエリアは来るんだとイエス様は言われていたわけなんです。だから2段階あるということですね。霊の力によってこの御霊エリアと同じような働きをするというそういうのが一方であって、そしてこのイエス様が再臨されるときにエリアがこのマラキ書にあるように来るんだということです。だからここにいる人物の一人がエリアではないかと思われるし、またルカによる福音書を見ると、高い山にイエス様が連れて行ってですね、ペテロとヤコブとヨハネか、そしたらイエス様が変貌してですね、その時に隣に立ってたイエス様の横に立ってた人は誰ですか？言ってください。いいですよ、声出して。エリアとモーセでしょ。モーセがいたんですよ。モーセ死んじゃったんだけど、その時いたんですね。生きてた。まあね、それはそうですね。神、復活の神ですから、神様は。だからここにもモーセが出てるんではないかという、まあ、意見が、解釈がね、主な解釈ですね。でですね、このようにして違うんだっていうふうに言っているこの預言者が死ぬ時がやってきます。7節です。そして彼らが証を終えると、底知れぬところから登ってくる獣が彼らと勝って打ち、彼らを殺すとあります。あの九章で悪霊がドドッと、イナゴのような悪霊がドドッと出てきたあの底知れぬところですね。そこから獣が出てくるっていうんですね。獣、これは何のこっちゃいなって思うかもしれませんけども、13章で具体的な話が出てきます。13章を見ると3節に、その頭のうちの一つは打ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで全地は驚いてその獣に従い、そして竜を拝んだとあるんです。致命的であるというふうに思われたけれども治ったって言って、いわゆるこの、彼が死んだように見えたんだけど治った、つまり復活したということで、彼らは、獣こそが、救世主キリストであると崇めていくんですね。そしてサタンこそが神であるというふうにしていく、この獣の国13章に出てきますけども、それを霊的に見ると何が起こったかって言ったら、この底知れぬところに行ったんですね、彼はね。そして出てくると、で蘇った後で何するかって言ったら、この2人の預言者、預言者を殺すということをまず行ったわけなんです。世界中は困ってた、困ってた。この2人に害を加えられてもう憎んでいた。ようやくこの世界に平和が来たのにと。けれどもこの反キリストが途中で殺されるけども、でもこの立ち上がってですね、力を受けて、そしてこの預言者を、二人を殺すわけです。で大事なのはここで、彼らが証を終えるとっていうのに書いてあるんです。ちょっとこの余裕があるんですね。これ使命が終わるとっていう意味です。時が来たらっていうことなんです。 で本当にね、この注意して読んでいくとですね、聖書っていうのは悪の力が働いてる時っていうのは余裕があるね。本当にこの悪の力があるっていう時には神様がちょっとこう嘲笑ってるような余裕があります。で、詩篇の2編に嘲笑ってるって書いてあるんですよ。ダニエル書の11章、前おとといの学び、そうでしょ、定めの時は来るまでよと、終わりが近づいてるよと、ね、あれだけ荒らすものが来ていろんなことをする、悪巧みをしているけれども、これは定めの時までだよと、という余裕があった。で、彼らの働きについても余裕があるんです。それは何かといったら、神様がこの時までだって決めたから殺されたんですよ。つまり逆を言うと、神様がこの時までだっていう時までは絶対に守られます。何があっても守られます。すごいシンプルです。だからといって知恵を使わなきゃいけないですけどね。パウロは例えばローマの市民権を行使してですね、不必要なこの抑留状態から免れましたし、あと鞭打ちもですね、このローマの市民権を使ってこのピリピにおいても抗議をしましたしね。だからその知恵を使っていく必要はあるんですけれども、しかし、私たちは、必ず救われるんだよと、救い出されるんだよと。で、殉教する時とか何かが起こるっていう時は、それは神の時なんですね。で、敗北を意味しないことが、まあ、この8節以降読んでいくと分かってくるんですけども、彼らがね、でも8節をまず読みましょう。彼らの死体は霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都の大通りにさらされる。彼らの死もその都で十字架につけられたのであると。相当彼らは二人を憎んでました。世界中の住民がさらされるとしたよ、葬ることないと。で、場所がどこかというとエルサレムなんですよ。イエス様がその都で十字架につけられたということですから、ソドムやエジプトと呼ばれているっていうのは、これは例え比喩であって霊的な理解ではって、はっきりとね言ってるように、実際はエルサレムなわけなんです。でね、もう事実ね、イザヤがね、この罪を犯しているエルサレムに対してこう言ってんですね。イザヤ書の一章の十節で、聞けソドムの首領たち、主の言葉を耳を傾けよ、ゴモラの民、私たちの神の御教えにと。ソドムの首領たちって言うんです。ものすごい辛辣ですね、神様。だからわかるでしょう、さっき異邦人に明け渡した差し置いたゆえと書いてあって、信仰的に妥協した形でこの神殿が再建、神殿の生贄が再開したわけなんです。実際は霊的な力を失っていたわけです。ちょうど福音書の時のイエス様の御分け読みやった時の、この実を結ばない、なんですか、一軸の木のようにね、そういう状態だった。そしてソドムと変わらないようなことをやってるではないかと。それでソドムエジプトと言ってるわけです。9節、諸々の民族、部族、国語、国民に属する人々が3日半の間彼らの死体を眺めていて、その死体を墓に納めることを許さない。また地に住む人々は彼らのことで喜び祝って互いに贈り物を贈り合う。それはこの二人の預言者が地に住む人々を苦しめたからであると。もろもろの民族、国語、部族、国民というふうに強調してますね。で、ヨハネに対して強い、力強い見つかりがですよ、予言しなさいって言った時も、もろもろの民族、国語、国民、国王たちについて予言しなければならないって言われたわけですね。で、この表現っていうのは、この黙示録には多くて、この、例えば7章でですね、この、天に預かった救われた人たちについても、あらゆる国民、7章の9節に、部族、民族、国語のうちから 数えきれるほどの大勢の群衆が白い衣を着ていると。このようにしてあらゆる国々から集められている人たちが、あ、一方で天において神を賛美しているんですけれども、まあ、地においてはこの預言者のことについて非常に怒っていたので、喜んでいると、死んだのを喜んでいるというような状況になっているわけなんです。で、理由はこの2人の預言者が地に住む人を苦しめたってあるんですね。本当にニュースとか見るとですね、いろんなこのやっぱりイスラムの名によっていろんなことが起こっていますから、宗教者の人がね、私たちが傷つけることがないようにっていうこの祈りを捧げてるね、傷つけるような宗教でないようにっていうこの祈りを捧げてるのがありました。どうでしょう、ここ見ると違いますね。私たちは傷つかなきゃダメですよ。どういう傷？罪人だっていうこの痛みですよね。それを認めるという痛みですよね。あなたは死ぬべき罪人であって、滅びなければいけない罪人だと。しかし神があなたのために御子を使わせてくださり、そしてその罰を、神の怒りを、神ご自身がキリストになって受けてくださったんだ。この和解を受け入れなさい。悔い改めて私のところに来なさい。癒されるための傷って言ったらいいかもしれませんね、この傷は。苦しめた。だから死んでるのこれ喜んでですね、なんと贈り物を贈り合ってるんですね。相当頭に来てたんですね。で、世界中の人が見られるっていうこのグローバルなね、これ情景じゃないですか。どうやって世界中の人が見れるのと、ね、ダニエル書で学びましたよ。この非常にグローバルな社会になっていくよと。混じり合った、このなんですか、粘土とね鉄が混じり合ったような時代になって、それぞれがもうくっついているんですね。でもがっちりといかないと、後にがっちりといくようになる、反キリストのね、獣の国によってがっちりいくわけですけども、それまではゆるゆるになってるわけでしょ。今その時代ですよ。で、どうですか今皆さん、ネットでね、コテルとかですね、この英語で KOTEL とか、あるいはウエスタンウォールでライブとかですね、まあ、この検索でグーグルしたらですね、今どうなってるか見ることができます。嘆きの壁の様子を。もう今はいとも簡単です、インターネットで、あるいは衛星中継でですね、いとも簡単に彼らが死んでいるのを見ることができ、そこでピザとかコカ・コーラとか食いながら飲みながら喜んでいるわけですね。よかった、これでよかった、もう本当に世界の平和を、この壊すような、もう胸につかったものが取れたということで喜び合ってる。ところがですね、それ死んだっていうのは敗北じゃなかったんですよ。むしろ神様の証を彼らが見なければいけない。それが、次ですね。しかし3日半の後、神から出た命の息が彼らに入り、彼らが足で立ち上がったので、それを見ていた人々は非常な恐怖に襲われた。その時2人は天から大きな声がして、ここに登れというのを聞いた。そこで彼らは雲に乗って天に登った。彼らの敵はそれを見た。すごい、3年半がなんか短縮したような、これ3年3日半ですね。そしたら息が与えられて復活したわけですよ。そして天に雲に乗っていったっていう、なんかまだイエス様みたいな感じだね。イエス様証ししてるわけです。敵が見ました、しかも、ね、でもこれだけ見てもね、13章行くとね、この獣が死んでるんで、これ蘇ったからね、みんな崇めちゃってる、場面もあるんですけれども、しかしここに神様は証を彼らを通して置いてくださったわけです。そして13節です。その時 大地震が起こって都の10分の1が倒れた。この地震のために7000人が死に、生き残った人々は恐怖に満たされ天の神を崇めたと言ってます。7000人が死んでしまいました。残念なことに、なんですか、私たち東、日本の大震災で津波で2000人台でしたっけ、あの未曽有のね、この死者数、死者を出してしまった津波がありましたけれども、7000人ですね。相当な死者であります。まあね、まあ旧章の中に中の3分の1に比べたらあれなんですけども、でもエルサレムの町だけで7000人ですから。しかしですね、ここに福音があります。天の神を崇めたと。この証を受け止めることができた人たちがいたんです。主を恐れる人たちが出始めた。しかもエルサレムにいますから、ユダヤ人たちですね。ですから14万4000人の神の印を押してもらった、額に押していてもらった神のしもべのみならず、ユダヤ人の中でエルサレムにいる人たちもこうやって霊的に立ち返ることができた人がわずかに出てきてですね、そしてこの終わりの時、このイエス様が戻ってくる時までこの残っているというシナリオになるわけなんですね。素晴らしいですね。この敵の倒す方法、火でウォーとかってやるときにはただ憎まれていただけですけれども、蘇ったというね、命によって彼らが帰って神様を恐れたと。私たちもそうでありたいですよね。イエス様の復活の力によって、何か私たちがこう物理的に何かやったっていうことじゃなくて、命によってですね、人々が私たちを見てキリストがおられるということを見ていってほしいなということを願います。そして最後についに7つのラッパが吹かれます。第2の災いが過ぎ去った。見よ、第3の災いがすぐに来る。覚えてますか、中天を飛ぶこのワシのようなものが、災いだ災いだ災いだと言いましたけれども、それが第4の、ラッパと第5のラッパと、混ぜた、第5のラッパと第6のラッパと第7のラッパを意味していました。第3の災いというのは第7のラッパのことです。でそのラッパが吹き鳴らされた時に、第7の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると天に大きな声声が起こっていった。この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される。第一のラッパが吹き鳴らされる時にですね、静寂は来ました。半時間ばかり、覚えてますか。でもここでは大歓声です。理由が、この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなったと。正確にはここで、この世界の小王国って言ってもいいですね。だからあらゆる小王国が全てキリストの手中の中に、掌握の中に入るという、その政権転覆が起こるわけで、それが私たちがずっと見てきたこのダニエル書の人の像のところでも粉々に砕かれて、そしてこの石が大きな山になるということであるわけですね。そして黙示録の中で19章にイエス様がその働きを行われるところを見ることができます。ちなみにここの箇所は、この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなったという箇所はですね、ヘンデルのメサイアにも出てきます。ハレルヤっていうね、この9章のあそこの言葉も使われますし、あとここの言葉が、使われてますね。まあ他にもたくさん聖書の箇所は使われてますけれども、神の国が来たんだ。しかしですね、この後にですね、まだいろんなことが起こるわけですよ。もうすでにキリストのものとなったと言っているにもかかわらず、いろんなことが起こる。それから天における神様の成就と地上におけるそれを見ていくっていうのに、ちょっとこの時間差が出てくるというのは常なんですね。いつもよくある話で、私たちの救いそうなものがそうですね。覚えてますか、ローマのですね、ローマの8章の30節にね、私たちは召されたもの、選ばれたものが召されて、召されたものが義と認められて、義と認められたものは栄光へとね、この変えられていると、このように言ってるんですよ。どうですか、栄光に変えられてますか。お、信仰を持ってうなずいてくれてます。 本当ですか？変えられてないですよ栄光の姿には。そう、軽挙の時に朽ちる体が朽ちない体に変えられて、卑しい体が栄光ある体に変えられて、キリストに似たものと変えられる復活の体であり、また栄光の体なわけなんです。でももう変えられたっていうように完了形で話されてるんです。私たちは信仰を持ってそのように変えられたんだというふうに、天からはそのように見られているということを喜ぶと同時に、まだまだいろんなことが起こるんだよということ、この地上と天における出来事の時間差があるわけなんですね。そして16節、それから神の御前で自分たちの座についている24人の長老たち、地にひれ伏し神を礼拝していったと。あの24人の長老、なんかちょっと出てこなかったけども、久しぶりに出てきましたね。再登場です。もうずっといたんですけど、御座の周りに。で、礼拝をこの導くときにですね、自分自身が礼拝しているわけですけど、その時によく、そのババッと、基本的にその4つの生き物と24人の長老いるんですよ。この文字としては出てこないけどね、いて、そして覚えてますか、教会を代表している存在ではないかと思われるわけですね。で、彼らが賛美してます。万物の支配者、常にいますし昔います神である主、あなたがその偉大な力を働かせて王となられたことを感謝します。諸国の民は怒りました。しかしあなたの御怒りの日が来ました。死者の裁かれる時、あなたのしもべである預言者たち、生徒たち、また小さい者も大きい者も、すべてあなたの皆を恐れかしこむ者たちの報いの与えられる時、地を滅ぼす者どもの滅ぼされる時ですと、このように言ってます。偉大な力が、この万物の支配者でやって、この永遠に生きておられる、この支配しておられる方が偉大な力を働かせてくださるというんですね。で、これが何かっていうとですね、これね、この複雑、この後ね、12章でしょ、で13章あるじゃないですか、で14章あるじゃないですか、で15章からね、違う大きな場面が、違う場面が出てきて、16章に偉大な力が始まります。それが7つの鉢なんです。それをぶちまけられるわけです。偉大な力が現れます。そして諸国の民が怒ったってやったでしょ。で、今見てきました、神の証に対して怒りを発している諸国の民の姿を見て、この死体を喜んでいると。そして12章13章にも、なんで諸国の民が怒ってるかっていうのは、霊的な背後にある力があるからだっていうことがよくわかるわけですけれども、福音の真理に対して怒ってるわけなんですよ。そしてこのキリストに対して立ち向かっていくわけなんですよ。それが詩編の2編にね、書いてある、なぜ国々は騒ぎ立ち、国々は虚しくつぶやくのか、地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主と主に油注がれた者とに逆らうと。で、このように言ってるんですね。怒りがあるんですよ。しかしあなたの御怒りの日が来ましたと。怒ってる者たちに対して怒りを持って臨まれるんです、神様が。で、それが14章で宣言されて、で15章16章で、16章にそれが明確に現れます。明確っていうか、 そこに実際に出てきます。獣の国に対してのね、神様の徹底的な憤り、怒りが現れています。で、パウロはこのことについてね、テサロニケの人たちに励ましたんですね。なぜかって言ったら、彼らは不当な裁きっていうか、苦しみを受けて迫害している者の中に生きていた時に、神の裁きが現れるために、これは神様の御心の中で、許しの中で起こってるんだよと。その裁きとは何かって言ったら、苦しめる者にはその苦しみを与えるっていう報いなんですね。そしてこう言ってます。その時、主は神を知らない人々や、私たちの主イエスの福音に従わない人たちに報復されます。そのような人々は主の御顔の前と、その道からの栄光から退けられて、永遠の滅びの刑罰を受けるのですと。このように、あと生徒たちに対する報いがあるとも、ここで長老たちは言っています。で、この生徒たちに対する報いというのは、この詳しくは黙示録の17章18章の大バビロンのところで、バビロン、大陰譜のバビロンのところに出てきます。そこで地に酔っている女の姿が出てきます。その地ってのは何かって言ったら、生徒であって、預言者であって、そういう義人であってですね、そういうものがこの商業主義の中で、また宗教の中でですね、この踏みつけられて殉教しているその地なんですね。それに対する報いが、このバビロンの崩壊によって与えられるっていうところに出てくるんですよ。 で、これを今歌ってるんです。報いがあるよ。そして最後19節。それから天にある神の神殿が開かれた。神殿の中に契約の箱が見えた。たとえまた稲妻越え雷鳴地震が起こり大きな雹が降ったと言っていますけれども、ね、地上に神殿がある話をずっと見てきましたけれども、実は天におけるものが実質なんですね。覚えてますか、あの天にあるものの 型が地上の幕屋であるということがヘブル書に書いてありますよね。そしてすでに黙示録の8章の中で、この講壇が出てきて祭壇が出てきました、ね、そっちの天。そして今はなんとなんと契約の箱がちらりと出てきちゃったんです。契約の箱ってどこですか。至聖所ですよ。主がおられるところですよ。つまりこれは最も清いところからの裁きが、直接的な神からの裁きが来てるんだっていうことです。今まではね、こう部下に任せるような感じですよ。この見つかりにね、これやらせて、こういろいろやらせて、これぶちまけようってバンバンバンってやってでしょ。でも今度は神様の怒りが極めに達するときは、神ご自身がうわーとかってやって、まあ結局見つかりに頼むんだけど、7人の見つかり出てくるんですよ。で、金の帯を締めてイエス様みたいな輝きを持ってね、もうあまりにも神様に近いところから来てるから、7人の見つかりでこの鉢をぶちまけるわけですよ。このように言って神様の怒りがもう現れるということが、この清さが現れるということが、書かれています。ですからこの16章に行きたいところなんですが、なんと実はね、12章、13章、14章あたり、15章というのは実は16章の前座なんですけどね、12章、13章、14章というのが、これが面白いですか。今言ったこと、地上で起こっていることですね、その背後にあるダニエル書で学んだ霊的な戦いの話が書いてます。私たちは世の中で見ているものを見ているときに、見えるものを見ているときに、それだけじゃなくて実は霊の勢力が背後にあって、それで動いているんだということですね。だからもうあのこの黙示録の一番の醍醐味というのは12章、13章、14章だっていう人さえいます。で、数えると7つの印が、大きな印があるっていうふうにね、まあ、言うんですね。まあ、列挙しますけれども、女と竜が出てくる、竜の敗北は2つ目、3つ目が海からの獣、4つ目が地からの獣、5つ目がシオンの上に立つ子羊と14万4000人、その次が3人の見つかり、そして最後に7つ目が収穫の時という幻ですね。それぞれ幻があります。で、登場人物も7つ、イスラエル、サタン、キリスト、14万4000人のイスラエル人、ミカエルと配下の天使、そして反キリストと偽予言者ですね、出てくると。で、こういう霊的な動向、悪魔の策略、これを私たちは知らないでいていることはできないということであって、今日もじっくりとね見ていきましたけど、この神殿のことについてね、次回は濃厚です。こってり系のラーメン以上のこってりです。マーラータンだったら4つの唐辛子がマークがついているものになります。13章も同じぐらいの辛さです。なので覚悟してくださいですね。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。私たちに今神様、聖霊の宮として掲示しておられることを覚えます。ですから今日学んだことは人事ではなくて、あなた方が神の神殿であることを知らないのですかとコリントの人たちに言われて、そして聖霊、あなた方の体はもはや自分のものではないのですよと、そして自分の体で神の栄光を表しなさいと言われました。私たちに、お父様、精霊の力によって本当に悔い改めるべきところを悔い改めることができますように、あそこで 恐怖に包まれ神を崇めたと。まあ、本当にそれってもちろん怖いことなんですけども、しかし、この痛いことなんですけども、しかし癒しが与えられることです。主よどうぞ、この私たちの共同体に、神の家族に、あなたの清い御霊が力強く働いてくださいますよう切にお願い申し上げます。ここにいる兄弟姉妹にあなたの力、本当に励ましを与えてください。お願いいたします。感謝してイエス・キリストの皆によってお祈りさせていただきます。アメン。